皆さんおはようございます。共に礼拝を捧げできることを感謝します。声の方は大丈夫でしょうか。聞こえますか。はい。1週間のお仕事お疲れ様でした。緊急事態宣言が明けて、今日から会堂に集まってですね、こうして礼拝を捧げ、できるようになりました。ぜひ皆さん意識してですね、いろいろこう間隔を置いて座るようにしていただけるとありがたいですね。こう間隔を置いて離れてこうできるだけ、いていただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。で午後3時の礼拝もですね、今日行われます。7時にしていたんですけれども、私の方でちょっと疲れてしまいまして、3時に時間を変更いたしました。その礼拝もまた、恵みに満たされた礼拝となるように願っています。午後3時だと体の調子が良くてですね、疲れも今までの疲れも取れて、で仕事での疲れも取れて、そのくらいがちょうどいいという方もいらっしゃいます。そういうことで2回、来られるような形をとっています。でまた先週の水曜日と木曜日、これも聖書読む会、これも再開いたしました。時間の取れる方はですね、ぜひ共に学べればと願っています。水曜日は、ヨハネの黙示録の20章、いよいよあと3章で終わるんですけれども、洗礼王国のところから学びます。木曜日はルカの福音書の9章ですね。これは使徒信条から学ぶということで、ずっと神について、そしてイエス・キリストについて学んでいます。今はイエス・キリストの生涯ということで学んでいます。ルカの9章まで来たんですね。ぜひ皆さん共に学べればと思います。で今日のメッセージはですね、聖霊についてということでありますけれども、何回目になりますかね、それは何回だとか言って、はい、はい、18回なんですね。もう聖霊について18回やってるんですよ。でずっとこの2ヶ月も礼拝は休まないで礼拝してます。私と妻あるいは何人かの方がいらっしゃって、ずっと休んでません。もう全てこの通りにやってます。でその中で礼拝説教もずっと聖霊について学んできたんですね。で18回やっぱり学びますとですね、回を重ねていくと、聖霊についての理解は相当深まったと思います。で礼拝に来られていない方、またネットで聞くことができない方のためには、プリントを集報ボックスのところに入れてきましたから、そういう方はぜひ見てください。でもしそれも見られない、紙がないという方は、後で私がプリントをお渡ししますから、ぜひ学んでいただけると幸いですね。でこの18回なんですけれども、その中で自分自身が学ばされたことはですね、聖霊に満たされた歩み、これがクリスチャン生活の鍵になるんだということを深く覚えさせられました。で今まで三位一体の一位格を持つ聖霊についてあまりお伝えしていなかったことは、大いに反省するところでありますね。さて、聖霊の満たしということについての今日3回目になりますけれども、復習したいと思います今日は。はい、どこでも空いてるところ適当に座ってくださいね。どうぞどうぞ適当に座ってください。はい、聖霊の満たしについて、3回目ということですけれども、皆さん満たすという言葉の意味を確認したいと思います。満たす、これは別の言葉で言うと分かりやすいので、いろいろ言葉を使って言いますけれども、十分になるとか、あるいは完成するとか、あるいはいっぱいになるとか、そういう、こう意味があるわけですね。でそれを聖霊の満たしということに当てはめると、キリスト者の心のうちに住んでおられる聖霊ね、皆さんのうちに聖霊住んでますよね。あれ、私のうちに聖霊住んでいた かなとか、あれいないよねっていうふうに思わないでくださいね。イエス様を信じたら誰でも聖霊様が住んでくださっていますから大丈夫ですので、でその聖霊がですね、何の妨げもなく十分に働かれるような、そういう生き方、これが聖霊に満たされるということですね。今日の福音伝道教団信仰告白にもありましたね、ちゃんと聖霊の満たしということについて非常に大事だからやっぱり告白してるんですよ。それは聖火のこととかね、キリストと一つにされるとか、それ大事なことなので、毎回福音伝道教団信仰告白の中にはその一文があるわけですね。そういうことを確認しながら私たちは信仰告白をするということですよ。ただ読んでるだけでは全然頭に入りませんから、一つ一つ確認しながらやっていくということが大事なことですね。ですからそういう点で、聖霊に満たされる生き方ということであります。しかしクリスチャンになればすぐに誰でも聖霊に満たされるかというとそうではないんですね。だって聖霊は立場としては確かにいっぱいになってるんですよ、立場としては。でも状態としてこれは誰でも聖霊に満たされるというわけではありません。そのための条件は必要なんです。なぜそういうことを言うかと言いますと、聖霊は棚からぼた餅式にですね、口を開けていれば誰でも満たされる。棚からぼた餅って初めて聞いた言葉があったかもしれませんけど、こうやってこう口開けてるわけですね。そうするとこう甘いおいしいこのお餅が来るという、まあ、そんなことわざなんですけれども、まあ、そういうわけでは実はないんですね。で満たされるにはやっぱり条件があるんです。いろんなやっぱり条件がある。そういうことを前回聖霊に満たされるということで1番と2番やってきたんですね、先週と先々週。それ今日もう一度復習しながら皆さんと一緒にですね、私たちが本当に聖霊に満たされる歩みをさせていただきたい、まあ、このように願うわけですね。で、1番どんなことをこうしたか、まあ、ネットでお聞きになった方もいらっしゃいますけれども、それはまず第1番目テサロニケ第1、5章19節御霊を消してはなりませんという命令ですね。2つでやってきたんですよ、御霊を消してはなりません。その後エペソ4の30の神の聖霊を悲しませてはいけませんということですね。で一番のこの御霊を消してはなりませんということですけれども、御霊聖霊同じですね、御霊聖霊は燃える火に例えられています。それを消してはならないというのは信仰者のうちに住んでおられる聖霊の活発な働き、勢いを消さないことですね。すなわち私たちがですね、このうちに住んでおられる聖霊の働きをコントロールしたり、あるいは抑え込んだりね、抑制したり、そういうことをしてはいけないんだよということが、ここで言う御霊を消してはならないということですね。抑え込んでしまうと結果的に聖霊が十分に働かれないから、だからそういうことを意識しなさいということです。でそういうことをこう信仰生活に当てはめますとですね、どういうことなのか、御霊を消さない生き方とはどういうものなのかっていうと、それは自分の願いや考えをまず主に明け渡して、自分自身を主に捧げて使っていただく決心をすることだ。皆さんは自分の人生を主に明け渡すことや主に捧げる決心をされたでしょうか。どうですかね。どうぞ私の人生をあなたのために生きたいと願っています、どうぞお使いください、決心されました。どなたかアーメンとかはいとかそうですねとか、いやしてませんとか言っていただけると次に進めるんですけど、したということでいいんですか。はい、わかりました、皆さんはしているというふうに受け止めさせてもらいました。で、二つ目は何かと言いますと、それはエペソ4の30、神の聖霊を悲しませてはいけない。 ここでは御霊って言わないで聖霊という言葉が使われていますけど、同じですね。聖霊と御霊は神の聖霊を今度は悲しませてはいけないんだ。これはもう命令形なんですね。私たちは自分が自分の心の内にですね、聖霊が住んでくださっているということはよく知ってるんですよ。体験的に人生が変わったから、多少なりともイエス様は信じて、だからそれはよく知ってるんですけれども、その聖霊が私たちのうちで悲しまないで自由にのびのびと働かれるようになれば、キリスト者の歩みというものはもっと力強くなります。で、聖霊が悲しむことなくのびのび働けるその条件は何かということを考えたいと思うんですね。でその前にこの聖霊が悲しむわけですけど、時々ね、時々ですよ。そんなことを経験されたことありますかね。ああ私は今日聖霊を悲しませるような生き方したかなとか、しちゃったなとか、絶対したとか、そんな経験されたことありますかね。そういうこと意識もしてないでしょうか。まあいろいろなこう受け止め方があると思いますけども、この悲しむという言葉は別の日本語で言いますと憂いるとか、あるいは苦しむとか、あるいは苦痛になるとか、心が痛むとか、そういう言い方もありますね。それが聖霊が悲しむということであります。本来聖霊は私たちのうちでのびのびと働きたいのでありますけれども、私たちの心の状態によっては悲しんだり苦しんだりすることがあります。なぜか、それは聖霊が悲しむというのはなぜか、これは聖霊が単なる活動の霊ではないからですよ。単なる活動の霊だったら悲しむとか嬉しいとかそういうことは関係ないですね。でも聖霊は知性とか感情とか意志とかいうこの人格を持っているお方です。三位一体の一位格を持つお方でありますから、聖霊は悲しんだりすることがあるんだということですね。そういうお方が今私たちのうちに、住んでくださっているわけです。では聖霊が私たちの中でどのようにこう悲しむということについて、皆さんとご一緒に考えてみたいと思うんでありますけれども、聖霊は私たちが主の前に誠実に喜んで生きているときに悲しむんでしょうか。どうですかね。私たちが本当に信仰的にイエス様と共に歩んでいるとき、聖霊って悲しんでるんですかね。悲しんでないですよね。聖霊は私たちがですね、罪を犯しているとき、神の御心に反しているときに悲しむわけですね。そして聖霊が囁いて、それって主の前に行けないことだよねって示すの。これが聖霊のこう悲しみがあるわけですね。で具体的に前回先週でありますけれども、皆さんとご一緒に考えてみたことが7つほどありました。それちょっと今日見ていきたいと思いますね。7つ、まずよく言われることは、他人の悪口、陰口を言う、怒りの感情を爆発する。これクリスチャンもやりますからね。結構やりますよ。クリスチャンになったら一遍で変わるってことないですから。道路工事している工事中の人間なので、だんだんと清められてくるわけなので、一遍には変わりにくいですね。ですからクリスチャンも結構こういうことやります。あとは2番目に神に不従順な生き方、神の御心が分かってるんだけど従わない、あるいは従いたくないんですね。面白くないから従いたくないって、自分の考えや思いを貫き通す。これ得意な人もいますよね。自分の考え思いを貫き通す、神様の御心を貫き通すというのは自分の考え思い願い、これで生きる。何回も神様からダメだよって言われても同じことをする、結構ありますよね。私も本当に反省させられるわけであります。3番目、神に栄光を返すのではなくて自分に栄光を返す。良きものは神のものですから神様に栄光をお返しするんですけれども、でも自分が偉いんだとか自分が優れているんだ、能力あるんだということで傲慢になって、神に栄光を返すことを忘れる。 これってあり得ることです。4番目、隣人を大切に思う心を忘れ無関心である。人を愛さないってことは無関心なんですね。考えなければいいわけですから、人のことは。これは無関心だということです。で、無関心の結果戦争にもなるし、どんどん迫害も広がるし、ナチスドイツによるユダヤ人虐殺も増え広がったんですよね。まあ、これは私たち日本人でもあり得ることですね。在日外国人の方々に対して偏見を持ってみたり、そしてまたいろいろ差別し迫害し、命取ったことまであるでしょ。本庄でも関東大震災の時に多くの人を殺しましたよね。そういうこと本庄でも起きたんですね。噂に乗ってそれをこう真に受けて殺していったっていうところがありますね。あるお寺さんはそこをしっかりと捉えてですね、そのことを記念することをやっているという、まあ、そういうこともありますけれども、まあ、本当にそういうあります。あるいは先ほど似たことで、一番目と似たことで、隣人の今度は悪口を言いふらす、言うだけじゃなくていろんな人にこう言いふらす、そればかりでなくて攻撃して貶める。6番目は、隣人に対して恨みや逆恨みをする、あるいは妬みを持ち続ける。7番目は、神の基準ではなくこの世の基準に従って生きる。聖書の言葉で言うと、この世の流れに従うという言葉がありますね。それに沿って生きるという言葉もあるくらいね。私たちもそういうことでよくよくありがちであります。で、キリスト者がこのような生き方をすればですね、心の内に住んでおられる聖霊は小さくなって悲しんで痛んで、結果的にキリスト者の心の内に喜びや平安は消え去って、やがてこの状態が長く続くと主と共に生きることには価値がないと思い込み、最終的には主から離れた生活をするね。これが聖霊を悲しませることなんですね。でもそれで終わっちゃクリスチャン人生面白くないですよね。いつもいつも聖霊を悲しませていて自分の人生終わっちゃったなんて言ったら、こんな悲しい人生ないですよね。で、解決の道は何かっていうことを前回、確認しました。聖霊が悲しませない、悲しまないような生活に変えられるにはどうしたらいいんだということを考えて、でその答えはどこにあるかっていうと、第一ヨハネの1章8節から9節、ここにあるんだということを見ました。開かなくても結構ですけれども、第一ヨハネ 1-8 と9、こういう御言葉があります。ここまで来るとだいぶ皆さんもこう思い出して来られたのかなというふうに思いますが、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。これは自分の罪を認めるということですね。で、そういうものを認めないないというんであれば、それは偽り者だ、真理ではないということでしょう。で、9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてください。これ大事ですね。私たちが自分の罪を神の前に告白する、そうしていくならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許してくださる。イエス・キリストの十字架の血潮によってそれは許してくださるんだ。その許しをもう一度これは確認するということですね。これは未信者に対して言うメッセージというよりも、むしろキリスト信者に対して言っていることですね。まあ、そういうふうにしまして、解決の道は、罪を悔い改めるということですね。まあ、そういうことが挙げられます。まあ、悔い改め、前回話しましたけれども、これは心の方向転換ですね。今まで本当に自分自身をばかり見ていたものが、主を見上げて、罪を悔い改めた方向転換していくこと。そうした時に神は罪を許してもう一度清めを確認してくださっているということですね。そしてその時に聖霊はまた自由に大きくなって私たちの心の内で働き続けてくださるというのが解決の道ですね。だからここまでが前回までやったところですね。で、全部こう否定的なことで終わらない、ちゃんと解決の道があるんだということですね。 クリスチャンはいつもずっと促され続けて、自分の罪深さ、自分の弱さに打ちひしがれてですね、ずっと促され続けているような生き方はしませんので、必ずそこから解放されてハレルヤということがありますね。で、今日3番目なんでありますけれども、今日は3つ目のこととして、今まで何々してはいけないとか、ね、何々してはならないということですね。ここは違うんです。今日のガラテヤの5の16は違うんです。御霊によって歩みなさいと言った。何々してはいけない、どちらかというとこう否定的な言い方が2つありましたけれども、こちらは違うわけですね。それは御霊によって歩みなさい、生きなさいということを言っていますね。で、御霊によってこの歩む、16節もう一回読みます。私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してないんだ。肉の欲望を満たして、満たそう満たそうとしているときは御霊によって歩んでないんですよ。もうこの世のことばっかりですよ、ね、それは御霊によって歩んでないから。でも御霊によって歩むならば、自分の欲望を満たす必要はないよね。必要なものは必要な分だけ神様がちゃんと備えられるんだから、その人それぞれ違うけど、だから大丈夫だということになるわけでしょ。それは御霊によって歩んでる人だから。じゃあ御霊によって歩むっていうのは具体的に、どういうことなんでしょうか。私たちの心の内に住まわれるこの御霊の力と祝福、これを上手に生かして信仰の歩みをしなさいよという命令ですね。もう一度言います。私たちのうちに住んでおられる御霊の力と祝福を上手に生かして、悲しまないように、ね、そしてまた第1回目でやりましたけれども、御霊を消さないように、それが関係してきますね。1番と2番で言ったことが関係してきて、3番目に積極的なことを言ってますよね。御霊によって歩む、こういうこの命令をパウロはガラテヤの諸教会に言いました。ガラテヤの諸教会の信者に言ったということは、2000年後に今これを読んでいる私たちに対するメッセージでもありますね。で、これをもっと厳密に言うとどういうことかというと、ひとときだけ御霊によって歩む、はい、今日は御霊によって歩みます、明日は適当にやって、あんまり神様に従うよりも自分の楽しみ優先したい、自分の考え自分の計画優先したいっていうことではないんですよ。これはこの言葉の意味は、これは御霊によって歩み続けなさいっていう意味があるんです。歩み続けなさい。私たちの人生は今日も明日も明後日も、そしてまた今月も来月もずっと死ぬまで御霊によって歩み続けなさいっていう言葉の意味がこの歩みなさい、まあ、日本語だとね、なかなかそういうものは伝わってきませんけれども、でもこれはそういう意味があります。ずっと私たちは御霊によって歩み続けなさいと神の言葉は言うんですね。そして私たちのうちに住む御霊の力と祝福を十分に生かしながら、生涯にわたって、御霊によって歩み続けなさい。時々御霊によって歩み、時々この世の流れに従って生きるということではね、主のもとに召されるまで、私たちは聖霊の力と祝福を上手に受け止めながら歩み続けていく、これがここで言ってる命令なんですね。なんとすごい命令かなと思います。で、その命令をしてくださるために、神様はいろんなものをこう用意してくださっているわけでありますけれども、具体的にはどういうことなのかって言いますと、ちょっと3つほど私なりに考えてみたことがあります。それは1番目、もっと具体的に言いますとですね、心の内に住んでくださっている聖霊御霊にですね、頼み、より頼み続けるということですね。どうしたらいいでしょうか。聖霊様、私は自分ではこういうふうに生きたいと思ってるんですけど、あなたのお考えはどうなんでしょうかと言って、静まって一呼吸を置いて主の前に生きる、そして主への信仰と神の恵みの中でいろんな物事を決断していく、こういうより頼むっていうのが一つ挙げられると思うんですね。意外と私たちは 突っ走る傾向がありますので、それを一段一呼吸を置いて御霊により頼む、しかも続けるということですね。はい、二つ目、それは悪魔サタンと戦い続けるということでもあります。あんまり悪魔サタンとこう戦うなんてことをね、意識しすぎるっていうのは良くないと思いますね。でもあまりにも無頓着っていうことも私は良くないと思うんですね。ちゃんと今のこの時代、悪魔はもう残り少ないっていうのは分かってますよね。黙示録読めば分かるでしょ。黙示録20章に来るともう悪魔はもう本当に弱くなっちゃってるわけですよ。でその悪魔はやがて自分が神によって落とされるってこと分かってるから、だからもう最後のあがきでずっと人類の歴史上悪魔はいろんなことをやってきたんですね。だからそれ自分の時が短いことを知ってる悪魔は今のこの時代にさまざまなことを通して働くんですね。でそういうことを全然知らないってことは本当無頓着です。まあまりにもそういうことばっかり考えてね、ここには悪魔がいる、悪霊がいるから、じゃあ油をかけようかとかね、ここの神社悪魔いそうだねとか、ここのお寺さんの周り10回回って悪魔を出ていけとか、悪霊を出ていけなんてやった方がいいのかなとか、そういうことありませんので、あまりにもそういう非聖書的な考え方に行くととんでもない方向に行く。だからその両極端は避けながら、本当にそこを意識しながら霊の戦いはするということは大事なことですね。で、それとの関連の中で、自分のうちに古い罪の性質が未だに残ってるんだってことを常に認めて戦い続けるっていうことですよね。クリスチャンだったら立場としては清められて本当に変えられたんですけど、状態は全然違いますからね。罪は残ってますから、全然罪ありませんっていう人いたらもうそれありえないので、依然としてずっと私たちは死ぬまで罪は残ってますから、もう誰もそうじゃないって言える人はいないんです。ずっと残り続けて、でクリスチャンになればなるほど自分の罪の深さが意識するときにどんどん分かってくるんです。ああなんと自分は罪深いものなんだ、なんと愚かなものなんだってことが分かってくるんですね。そうですか皆さん、はい、そうですよね。本当にそれをね、意識していくときに自分の罪深さが分かるわけですね。まあそういう中にあっても私たちはそれで終わらないんですよ。今の2番目の話まだ終わってないんです。でそのためにも自分の弱さを知りつつも、私たちの武器は何かっていうと、それは御言葉と祈りの武器があるんですよね。パウロ書簡の中にもあります。御言葉と祈りによって私たちは変えられて、勝利していくことができるんだということですね。で3番目は何かと言いますと、それは、自分の心の内に御霊から来る新しい性質が与えられているんだってことを常に確信していくと。私たちは本当に聖霊様が住んでくださって本当に新しくされているんだ、イエス・キリストの十字架の御業を信じて本当に新しくされて命がつながっているんだ、イエス・キリストと命がつながっているんだ、聖霊によってイエス・キリストとバプテスマされたんだということを常に意識していく必要があります。本当に新しくされているわけですから。そして自分に与えられているこの御霊の賜物を生かしてですね、それぞれが自分の役割と使命に生きる、これがクリスチャンの生き方。御霊の賜物何ですか？皆さんが受けている御霊の賜物十いくつありますよね。パウロ書簡読むといろんなのがあるでしょ。あの中で自分に与えられている賜物って何でしょうか？一つや二つ、三つや四つあるんです必ず。それを確認して、そしてその役割と使命に生きる、それぞれがみんな違うんですから。神のこのキリストの体なる教会の中でそれを立て上げていく、みんな違う。私にできないことを皆さんいっぱい持ってるんですね。本当に皆さんがいっぱい持ってるですから、それを確認しながら生きていくということですね。で、そんなことを意識しながら、私たちのうちに住んでくださっている 御霊によって歩ませていただこうじゃありませんか。今から、今からですね。はい、あまり下向かなくても大丈夫です。アーメンぐらい、一人ぐらい言ってくれると私も次に話しやすい。いかがですかね。アーメンですか。
はい、
アーメン。あんまり強制は良くないんですけれども、まあそういうことですね。で、これで3つ目終わります。でもう一回3つの条件を確認していきますと、これを自分のこととして受け止めつつ聖霊に満たされるということをチャレンジしてみたいと思うね。一つ何でしたか。それは御霊を消さない、押さえつけない、コントロールしない、自由に御霊様が私たちのうちで働かれるようにしていく環境づくりをしようというのが一つ目でした。御霊を消さないんだから。御霊は炎、火に例えられるか、勢いんですよ御霊は。それ一つ目でしょ。二つ目何かって言いますと、それは、御霊、聖霊を悲しませない。私たちが肉に従ってきて、そしていろんな罪を犯し続けていくときに、それ鈍感になってしまう、悲しむんですね。で、そしたらどうするか。そしたら主の前に出て悔い改める、方向転換するときに、あ、もう一度新しくしてくる。毎日必要ですね、ある意味ね、ある意味。3番目、それは積極的に御霊によって歩もうという。それは御霊、聖霊の力と祝福ものすごくあるんだから、私たちのうちに住んでおられるその御霊、聖霊の力と祝福を生かして、私たちが御霊により頼んでいきようということですね。これ3つありました。これで御霊に満たされるにはというこの条件3週にわたって、確認して、まいりました。今日でこのところは終わります。でいよいよ最後に来ましたよ。最後に18回やったんですけど、最後あと1回か2回、多分2回ぐらい行くかもしれない、もうちょっといくかもしれないんですけれども、それは満たされた結果どうなるかとかです。皆さん、御霊に満たされた結果どうなるかということを何回かにわたって話していきたいなというふうに思いますね。ぜひ今日のメッセージ、これは聖書の世界、で、昔のパウロがこれは昔の信者に言ったことで、あんまり自分とは関係ないかなってんじゃなくて、これは私たちキリスト者の課題であり生き方なんだっていうふうに受け止めながらですね、私たちも御霊に満たされてですね、大いに自分たちの人生が今から変えられる。来週来たら別人になってたとか、まあ、そこまで言うと失礼なことになりますけど、まあ、今もう変えられてますからね、皆さんもね、もっと変えられていく、使命に生きられるように、賜物発見して喜んで自分の与えられている人生生きられるように、それはレベルが低いとかレベルが高いっていうあれはありませんからね。全然牧師だけが尊い宣教してて他の人はしてないなんて全くありませんので、皆さんがそれぞれキリストのしもべとして生きる、私もそうだっていうことね。はい、最後の結びです。この3つのことを実践したのは、実は我らの主イエスですね、模範者としてイエス様なんですよ。常に御霊を消さない、御霊が自由に働かれるように、そして御霊を悲しませない。もちろんイエス様は罪は犯していませんから、悔い改めありませんけれども、悲しませない、そして御霊によって御霊と共に歩んだっていうのは、最大の模範者はこれは我らの主イエスキリストですね。ぜひ私たちもこの御霊に満たされた主イエスキリスト、このお方を見上げながら、この方から学びながら歩ませていただきたい、このように思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。御霊に満たされるにはということで今日共に考えてみました。3週間にわたってのこのメッセージも今日で締めくくりとなりましたけれども、本当に私たちのうちには三位一体の第一威嚇を持つ、この聖霊様、御霊様がうちに住んでくださっており、そして私たちを常に助け、守り、導き、支え、共にいてくださる、このお方をいつも私たち意識しながら、覚えながら、 御霊の力によってそれぞれによって与えら、それぞれに与えられている人生、クリスチャンとしての生き方、主の御前における生き方を十分に理解しながら歩んでいけるように祝福して導いてください。今日ここに共に集まって主を礼拝しておられる兄弟姉妹一人一人を祝福してくださり、この恵みを覚えることができますようにどうぞ導いてください。一人一人の上に聖霊が豊かに望んでくださいますように、そして喜びと感謝と恵みにあふれさせてくださるようにお願いいたします。感謝して主の御名によってお祈りします。アーメン。